聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第53章1節から12節。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。新約聖書ペトロの手紙1第4章12節から19節。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神をあがめなさい。今こそ神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は一体どんなものになるだろうか。正しい人がやっと救われるのなら、不信心な人や罪深い人はどうなるのかと言われている通りです。だから神の御心によって苦しみを受ける人は、良い行いをし続けて真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、11月第3の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様が この場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちはあなたの救いの恵みのうちに生かされているにもかかわらず、あなたのもとから離れ自分勝手に生きてしまうものです。あなたの御心を求めず、自分の思いにばかり心を向けてしまっている私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しください。罪の許しと救いの喜びを告げる恵みの御言葉によって、私たちを新しく作り変え、あなたに立ち返らせて新しい一週間へと使わせてください。あなたに愛されている者として、あなたを愛し、自分自身を愛し、隣人を愛して新しい週を歩んでいけますように。急に寒くなってきました。気温の変化が大きいために体調を崩している方を支えてください。病のため、ご高齢による弱りのために願いつつも教会に来ることができない方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方、急な病や怪我に直面している方と共にいて、慰めと平安を与えてください。大切な方を天に送った方、家族の介護や看取りをしている方、平日の歩みの中で大きな苦しみや悲しみ、葛藤を抱えている方、不安や怒り、孤独による絶望を抱えている方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。先週、一人の姉妹のご葬儀をあなたの御手のうちに行うことができ感謝いたします。長く主の教会員として歩まれた姉妹の信仰の遺産を私たちがしっかりと受け継いでいくことができますように、悲しみの中にあるご家族の上に慰めを豊かに注いでください。また昨日には4年ぶりに平和の歌と題して教会オルガンコンサートを行うことができ、多くの出席者が与えられたことに感謝いたします。オルガンを弾いてくださった上野睦美さんを顧み、豊かに祝してください。平和とは程遠い世界の現実の中で、私たちが一層平和への願いを深め、平和への祈りを熱くしていくことができますように。次の主の日は日本キリスト教団の謝恩日です。あなたによって召され、あなたの御業のために働かれた引退教師の方々の生活を支えてください。私たちの交わりにも何人かの引退教師の方々が加わってくださり、共に礼拝を守れていることに感謝いたします。私たちが引退教師の方々とそのご家族、また日本キリスト教団の年金局の働きを覚え、祈りを合わせていくことができますように。また来週の幽霊杯は千年伝道幽霊杯として持ちます。一人でも多くの青年をこの礼拝に招いてくださり、礼拝で語られる恵みの御言葉を通してあなたの愛を示され、その愛のうちに生きる幸いと希望とを示されますように。説教者として使わされる高橋幸先生を豊かに祝してください。礼拝の前には青年たちの交流の時を持ちます。同世代の信仰の仲間との出会いを通して、あなたを信じて生きる歩みが豊かな交わりのうちにあることを体験できますように。伝道幽霊杯と交流会のために奉仕する青年たちを祝し、導き支えてください。教会学校に多くの子どもたちと保護者が出席していることに感謝いたします。先週は教会学校の礼拝後に子ども祝福式を行うことができ、恵み豊かな時となったことに感謝いたします。子どもたちと保護者を豊かに祝福し、礼拝で与えられる御言葉によって養い、日々の歩みを導いてください。4年ぶりにクリスマス祝会も行われます。その備えを導き、奉仕する教師一人一人の働きを支えてください。またキリスト教学校の働きをも祝してください。多くの学校がこの教会へと生徒を送り出してくださっていることに感謝いたします。生徒たちが学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、あなたとの出会いを与えられていきますように。キリスト教学校で働かれている教職員の方々の働きをも導き支えてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、 あるいはキリスト教学校からの勧めで出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身がお一人お一人に語りかけてくださり、主イエスを信じて生きるところに本当の安心と希望があることを示し、信仰の告白へと導いてください。今洗礼に備えて歩んでいる方があることにも感謝いたします。心からの信仰を言い表し、主イエスによる救いに預かり、この群れに加えられ、あなたの恵みのもとに歩めますように。主なる神、ウクライナでまたパレスチナで武力による衝突が続き、ますます深刻な厳しい状況になっています。多くの命が奪われ、傷つけられ、その生活が脅かされています。この残酷で悲惨な現実に御手を伸ばし、憎しみの連鎖を断ち切ることができるよう導いてください。私たちはこの現実を前にして自分たちの無力さを覚えます。しかしあなたは私たちにこの世界の現実を覚え、取りなし祈る務めを与えてくださっています。私たちがこの務めを担っていくことができますよう力強く支えてください。本日藤掛牧師は江南希望教会で知事礼拝説教奉仕をされた後、神奈川連合長老会を代表してその長老会に陪席されています。藤掛先生のお働きを支え、ご健康を守ってください。江南希望教会をはじめ、神奈川連合長老会に連なる諸教会がこの地にあって力強く福音を述べ伝えていけますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私が主日礼拝の説教を担当するときには、ペトロの手紙1を読み進めています。前回お読みした箇所4章7節から11節の終わりには、栄光と力とがよよ限りなく神にありますように、アーメンとありました。で、ここにこの手紙の一つの区切りを見ることができます。この手紙の著者であるペトロは、あるいはペトロの名を借り、ペトロと一体であった著者は、2章11節から始まった大きなまとまりを、神を褒めたたえて終えたのです。そして本日の箇所の冒頭4章12節から、いよいよ手紙の結論部分、結びの部分が始まります。で、この結びの部分は愛する人たちという呼びかけで始まっています。ペトロは結びの部分を記し始めるにあたり、改めて小アジアの諸教会に連なる人たちに、愛する人たちと呼びかけているのです。で、この愛する人たちという呼びかけはパウロの手紙にも見られますし、ペトロの手紙にでは第3章の中だけで4回も使われています。手紙の著者は自分が大切に思い愛してやまない手紙の読み手に向かって、愛する人たちと呼びかけ、大切なことを告げているのです。で、このように新約聖書の手紙で愛する人たちという呼びかけが使われていることもあり、私は新学校の説教演習の授業で愛する皆さんと呼びかけて説教を語り始めたことがあります。で、その時授業を担当していた先生から、愛する皆さんと呼びかける時、それは誰が愛しているのか、誰が愛する皆さんと呼びかけているのかと問われたことを今でもよく覚えています。で、もちろんペトロやパウロが手紙の読み手を愛していたに違いないように、説教者が回収を愛して愛する皆さんと呼びかけているという面があります。しかしそれだけなら、説教者の愛によって愛する皆さんと呼びかけているだけなら、この呼びかけは誠に心もとないものになります。説教者自身の愛は、いえ私たちの愛は弱く欠けの多い揺らぎやすいものだからです。それは使徒ペトロやパウロであっても同じであったに違いありません。しかしペトロやパウロが愛する人たちと呼びかけるとき、あるいは説教者が愛する皆さんと呼びかけるとき、 それは何よりも神が愛してくださっている人たち、神によって愛されている皆さんという意味なのです。本日の箇所でも神によって愛されている人たちに向かって、つまり私たちに向かって御言葉が告げられています。一人子を十字架にかけるほどに愛してくださっている私たちに向かって神が大切なことを告げているのです。私たちは神に愛されている一人一人として、ペトロの言葉を通して神の語りかけを受け止めていきたいのです。で、そのような思いを持って本日の箇所を読み始めても、私たちはたちまち心折れそうになるのではないでしょうか。14節では、あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いですと言われ、16節でも、キリスト者として苦しみを受けるなら決して恥じてはなりませんと言われているからです。幸いです、決して恥じてはなりませんと言われても、キリスト者は非難されることがある、キリスト者は苦しみを受けることがあると言われて、私たちは気遅れせずにはいられません。できれば非難されたくないし、苦しみを受けたくないと思います。神が私たちを愛してくださっているのなら、私たちが苦しまないようにしてくださっても良いはずだとも思います。しかし私たちに向かって愛する人たちと呼びかける神は、誠に厳しいことを私たちにお語りになります。愛する私たちに、あなたたちはキリスト者だからこそ苦しみを受けると言われるのです。で、それゆえ本日の説教題をキリスト者として苦しみを受けるとしました。で、ご存知のようにこの説教題は教会の外の掲示板に先週1週間掲示されていました。多くの方が教会の前の通りを行き交いますが、掲示板に目を留める方も決して少なくありません。で、私は説教題を決めた後に改めてこのことを思い起こし、キリスト者として苦しみを受けるという説教題は、誤解を与えてしまうかもしれないと思いました。この聖書箇所に適当でなかったということではありません。しかしキリスト教を知らない方、教会に来たことがない方が掲示板を見て、この説教台を見たらどう思うだろうかと考えてしまったのです。キリスト者になれば楽になれるというのであれば、教会に行ってみよう、礼拝に出席してみようと思うかもしれません。しかしキリスト者になったら苦しみを受けるというのであれば、なかなか教会に行ってみようとは思えないのではないでしょうか。で、そのように考えると、キリスト教を知らない方、教会に来たことがない方からすると、私たちキリスト者はとっても不思議な人たちということになります。キリスト者であってもなくても、私たちの人生には多くの苦しみがあります。それにもかかわらず、わざわざ苦しみを受けるためにキリスト者になるなんて、どうかしていると思われているかもしれません。キリスト者と呼ばれる人たちは自虐的な人たちではないかと思われているかもしれません。いえ、私たち自身がキリスト者なら苦しんで当然だというように考えているかもしれないのです。しかし私たちは苦しむためにキリスト者となったのでしょうか。キリスト者として苦しみを受けるとは何を見つめているのでしょうか。改めて冒頭12節を見るとこのようにあります。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。これまでにもお話ししてきたように、この手紙が書かれたと考えられている時代に、小アジアではローマ帝国によるキリスト者に対する迫害が起こり、殉教者も出ました。ですから火のような試練とはこれらの迫害を指しているのかもしれません。しかしそれだけではないと思います。このこともこれまでにもお話ししてきたことですが、たとえ命の危険を感じるような迫害を受けなかったとしても、 異教社会の中でキリスト者として生きること、それ自体が火のような試練であったに違いないのです。小アジアのキリスト者の多くはごく最近まで異邦人として生きていました。しかし1章18節19節で言われていたように、キリストの尊い血によって先祖伝来の虚しい生活からあがなわれてキリスト者となったのです。それだけに自分の身近な人たちがキリスト者でないということがありました。自分の夫や妻が、親が、友人や同僚がキリスト者でないことがあったのです。14節でキリストの名のために非難されると言われています。キリストのために非難されるということであり、キリスト者であるために非難され、悪口を言われ、陰口を叩かれるということです。で、その非難や悪口や陰口が全く知らない人からのものであれば、まあ、まだマシであったと思います。しかしおそらくそうではありませんでした。自分の身近な人から、自分の大切な人から非難され、悪口を言われ、陰口を叩かれることがあったのです。あからさまな非難とは限りません。言葉の端々や眼差しに非難が込められていることもあったのではないでしょうか。そのような状況の中で日々の生活が続いていくことは火のような試練であったに違いないのです。しかし12節ではキリスト者が火のような試練に直面することだけでなく、それ以上にそのような試練にたとえ直面しても何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではならないということが言われています。キリスト者がいつも火のような試練に直面していると言われているのではありません。キリスト者はいつも苦しまなくてはならないということでもありません。苦しまなくてよいなら苦しまないで生きてよいのです。あるいは苦しんでいないように見える信仰者に対して、あの人は苦しんでいないからキリスト者らしくないと思うのは見当違いです。苦しみを受けずに過ごせるならば、私たちは神が与えてくださったその状況に感謝して生きたらよいのです。けれども、ひとたび私たちがキリスト者として苦しみを受けることになったら、このような試練があるとは思わなかった、このような苦しみを受けるとは思わなかったと思いがけないことが起こったかのように驚いてはならないのです。なぜなら、私たちがキリスト者として試練に直面し苦しみを受けることは起こりうることである、決して思いがけないことではないからです。で、私たちは人生の中でいろいろな苦しみを経験しますが、そのすべてがキリスト者として受ける苦しみだとペトロは言っているのではありません。で、15節には、あなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさいと言われています。人殺しをしたり泥棒をしたり悪事を働いたりして捕まって処罰されることは、キリスト者として苦しみを受けることではないのです。むしろそのようなことが起こらないようにしなければなりません。で、このことは積極的に受け止めるならば、私たちキリスト者は社会の制度や秩序を尊重して生きるということでもあります。この手紙の2章13節では、主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさいとも言われていました。キリスト者として生きるとは、社会の制度や秩序、社会の在り方を乱して生きることではなく、尊重して生きることなのです。で、15節に、他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにという、少し不思議な御言葉があります。他人に干渉するものと訳された言葉は新約聖書でここでしか使われていないために、その意味がよく分かりません。推測するしかないのですが、他人に干渉しないというのはキリスト者が キリスト者でない方と関わらないという意味ではなく、キリスト者でない方を尊重するということではないかと思います。一方的にキリスト者としての生き方を押し付けようとしたりしないのです。で、それは伝道しないということでは決してありません。三章一節で、夫が御言葉を信じない人であっても妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためですと言われていました。私たちはキリスト者としての生き方を一方的に押し付けることによってではなく、むしろ無言の行いによって救いを証ししていくのです。ペトロはキリスト者としての生き方を押し付けることによって苦しみを受けないようにと言っているのではないでしょうか。このようにペトロはキリスト者が社会の中で生きることを積極的に語ります。社会の制度や秩序を尊重し、同じ社会で暮らす方々と関わりを持ち、その生き方を尊重するように言うのです。しかしその一方で、そのように生きるキリスト者が社会の中にあって確かにキリスト者として苦しみを受けるとも語っています。そしてキリスト者として苦しみを受けることは決して思いがけないことではないと言っているのです。16節でこのように言われています。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。私たちは確かにキリスト者として苦しみを受けることがあります。キリストを信じ、キリストに従って生きる中で確かに苦しみを受けることがあるのです。この手紙の宛先である小アジアの諸教会に連なる人たちの状況は、つまり異教社会でキリスト者として生きる状況は、今日本で生きる私たちキリスト者の状況と重なるところが多くあります。今私たちはキリスト者という理由で迫害されることも、まして殉教することもないでしょう。しかし小アジアのキリスト者がそうであったように、私たちの身近な人たちがキリスト者でないことはごく普通のことです。その中で自分の身近な人たちや大切な人たちから自分がキリスト者として生きていることを理解してもらえなかったり、悪く言われたりすることがあります。あるいは先入観を持って見られることもあります。それは私たちにとって本当に大きな苦しみです。身近な人、大切な人からだからこそ苦しみも大きいのです。で、それとは別の苦しみを受けることもあります。私たちは社会の外ではなく社会の中で生きています。ペトロが言うように、社会の在り方を尊重し、同じ社会で暮らす方々の生き方を尊重して生きています。しかしこのことは、神の御心に従って生きようとするとき、キリストに従って生きようとするとき、しばしば私たちに多くの葛藤を引き起こします。社会の在り方を大事にしようとすると、神の御心から離れてしまいそうになり悩むことがあります。神の御心に従おうとして社会の在り方に苦しむこともあります。しかも残念なことに、こうすればキリストに従いつつ同時に社会の在り方も尊重できるという正解が私たちに与えられているわけではありません。マニュアルはないのです。だから私たちはこの社会でキリスト者として生きるとき、それぞれが使わされているところで、家庭や職場や学校で葛藤し悩み苦しまなければなりません。社会と隔絶して生きるなら、このような葛藤、悩み、苦しみとは無縁でしょう。しかし社会の中でそこに暮らす人たちと関わりを持って生きるからこそ、私たちはキリスト者としてこのような苦しみを受けるのです。私たちには身近な人から理解されない苦しみがあり、社会の中でキリストに従って生きようとするときの葛藤 藤や悩みや苦しみがあります。しかしその苦しみを、葛藤や悩みを恥じてはならないとペトロは言うのです。いえ、神が愛する私たち一人一人にその苦しみを、葛藤や悩みを恥じてはならないと語りかけてくださっているのです。それどころか18節では、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためですと言われています。で、私たちは間違えてはなりません。私たちキリスト者は苦しみを受けることを喜んでいるのではないのです。そうではなく、キリストの苦しみに預かることを喜んでいるのです。私たちはキリスト者として苦しみを受けるとき、キリストの苦しみに預かっていることをこそ喜ぶのです。キリストは他ならぬ私たちのために苦しんでくださいました。私たちのために、私たちより先に苦しんでくださいました。この手紙を読み進める中で、何度か本日共に読まれた旧約聖書イザヤ書53章を読みました。それはここにキリストの苦しみが指し示されているからです。6節に、私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった、その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられたとあります。私たちは羊飼いである神のもとから離れ、道を間違えて好き勝手な方向に散っていき、神に背いて自分勝手に生きていました。しかし神はその私たちの罪を私たちに全く負わせることなく、キリストに負わせられたのです。12節の終わりに、彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であったとあります。キリストは私たちの罪を担って、私たちの代わりに十字架で死なれることによって、私たちのための私たちのために取りなしをしてくださいました。神と私たちの間に立ち、私たちの罪によって壊れてしまっていた神と私たちの関係を回復してくださったのです。キリストが受けた十字架の死という苦しみによって、私たちは罪を許され救われました。キリスト者として苦しみを受けるとは、このキリストの苦しみに預かって生きることです。キリストの十字架によって許され、キリストと共に生きるようにされた私たちは、このキリストの苦しみに預かって生きるのです。そしてキリストの苦しみに預かって生きる歩みは、決して苦しみで終わるものではありません。キリストの栄光が現れるときに、つまり世の終わりに、喜びに満ち溢れるという約束が私たちに与えられているからです。キリストは十字架で苦しまれ死なれました。しかしそれで終わりであったのではありません。神が十字架で死なれたキリストを死者の中から復活させてくださったからです。キリストと共に生きるとは、その苦しみに預かるだけでなく、世の終わりの復活と永遠の命の約束を与えられて生きることです。世の終わりに、救いの完成の時に、喜びに満ち溢れるという約束が与えられているからこそ、私たちはキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶことができるのです。それは私たちにとって苦しみの意味が変わるということです。苦しみそのものは変わらないとしても、私たちがキリスト者として受ける苦しみは、キリストの苦しみに預かる苦しみであり、キリストが共に担ってくださる苦しみであり、世の終わりの復活と永遠の命の約束によって慰められている苦しみなのです。16節に、むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさいと言われています。まあ、私たちは キリスト者という言葉を当たり前のように使っています。本日の説教の中でも繰り返しこの言葉を用いてきました。しかし新約聖書でキリスト者という言葉が使われているのはこの箇所の他には2箇所だけです。そしてこの言葉を最初に使ったのはキリストを信じる者たちではありませんでした。キリストを信じる者たちが自分たちのことを言い表すのにこの言葉を用いたのではないのです。そうではなく周りの人たちがキリストを信じて生きる人たちを見てキリスト者と呼びました。で、そこには蔑みの思いが込められていたに違いありません。十字架で苦しみを受けて死なれたイエスをキリスト救い主と信じるなんてどうかしているという軽蔑の思いが込められていたのです。ローマ帝国を打ち滅ぼすような強い人物を救い主と信じるのではなく十字架で苦しまれ死なれるという弱いとしか思えない人物を救い主として信じていたからです。しかしキリストを信じる者たちはこのキリスト者という呼び名を喜んで受け入れました。キリスト者の名で呼ばれることで神を崇めたのです。弱さの極みとしか思えないキリストの十字架の苦しみと死において自分たちは救われたと信じていたからです。私たちもキリスト者と呼ばれることを喜んで受け入れたいのです。自分たちのことをキリスト者と呼び周りの人たちからキリスト者と呼ばれることに感謝して神を褒めたたえるのです。自分たちのことをキリスト者と呼び周りの人からキリスト者と呼ばれること、それ自体が私たちの証です。私たちには身近な人から理解されない苦しみがあり社会の中でキリストに従って生きようとする時の葛藤や悩みや苦しみがあります。しかしその中で私たちがキリスト者として生きる時私たちはキリストの十字架の苦しみと死に救いがあることを証しして生きることになるのです。私たちはキリスト者として苦しみを受けキリストの苦しみに預かりキリストの十字架の苦しみと死にこそ救いがあると証しして生きるのです。今日神は愛する私たち一人一人にこう呼びかけておられます。愛する人たち、キリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。私たちはキリスト者として生きる中で、とりわけ異教社会である日本で生きる中で身近な人から理解されない苦しみがあり社会の中で神様の御心に従うことと社会の在り方を尊重することの板挟みで悩み葛藤することがあります。確かに私たちはキリスト者として苦しみを受けています。しかし私たちが苦しみを受けるより先にキリストが私たちのために十字架で苦しみを受け死んでくださいました。私たちがキリスト者として苦しみを受けることによってこのキリストの苦しみに預かっていることを示され感謝いたします。また私たちが自分たちをキリスト者と呼び周りの人からキリスト者と呼ばれていることにも感謝いたします。キリスト者という呼び名を私たちが喜んで受け入れキリスト者として生きる中でキリストの十字架の死に救いがあると証ししていきますように。キリストの苦しみに預かっている私たちには苦しみで終わらない世の終わりに喜びに満ち溢れるという約束が復活と永遠の命の約束が与えられています。この約束に支えられて私たちがキリスト者として生きる中で経験する苦しみや悩み葛藤を決して恥とせずむしろあなたを崇めキリストの苦しみに預かれていることに喜んで歩んでいけますよう導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。